はい、皆さんメリークリスマスということでね、12月24日になりました、インディーズナイト。今日はね、実はタビート、いつもオープニング喋ってるんだけど、タビートも来れんだって。でセチオ、あいつすら来れないということで、荒井くんはねもう脱退しちゃったから、今日は俺一人でやらなきゃいけねえのかなって言った時に、今日はちょっとね二人ゲストを呼んでるんでね、後でゆっくり、話は聞きたいなと思うんだけど、もう早速今日ね呼んだ人紹介します。まずはクエスチョンズ&アンサーズ、ディスコマン、
おちょい、
おちょい、
セチオフォーエバー、
セチオフォーエバー、おちょい、よろしく。そしてダックミサイル10トン。
いやー、もうみんな待ってるかなと思ってダックミサイルの10トンです。力
っていう感じでね。
力、
力ね、その力、力ってね昨日から言ってんだけど、何なのかよくわかんねえんだよね。うん、ということでね、はい、今日はね絶対この2人に、まあ、なんか喋り倒されるような気がするんだけど、俺も負けねえように、頑張りたいと思うんでね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
力
83.0 メガヘルツアイ&ウララ FM インディーズナイトレイザーフラッグ第4週始まります。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、まあそういうことでね、ディスコマンと10トンに、来てもらってお届けする今日は特別会ってことでね、これね、俺ね2017年4月から、インディーズナイト第4週の MC を任されてね、なんとね今回34回目なんだよ。
長いですね。
次35回目じゃないですか。
そう、35回目。そうです。
その次なんか36回目だ
よ、ね、そうなんだよね。そうでさ、今日なんかこれクリスマスっつって、インディーズナイトも2019年で最後なわけよ、ね、なのに誰も来ねえで、しかもね理由は分かんねえんだけど忙しい
って。あ、なるほどね。
俺が暇なのかっていうか、
師走ですからね。
そうそう、師走なんだよね。
死が走りますから、ね、
そうということでね。そう、死が走るんだよ。
死が走るぐらい忙しいんですよ。だから
背が走、背長がしたら背は
背は、
タビートが、
いや、うまいな、うん、
全然面白くなさす。
いや、面白いですよ、めちゃくちゃ面白い。
バカにしてんだ。い
や、俺今だって力って思いました。
そう、力意味わかんねえんだけど。
いやいや、これがわかりますから、
うん、ということでね、初めてレイザーフラッグではね、家富メンバー一人で送るホーリーナイツロンリーナイツ。
うわー、今エコーかかりました、ね、
かかったかかったかかった。
さすがチ君はね、ラジオ3年やってる
そうです。
と思いきやね、もうさっきからベラベラベラベラもうマイク通られてるけど、そんな忙しいさなかね、会うたびにね、おかわりさせろ、乗っ取らせろってね、うるさすぎるやつらがいるわけよ。で、恐る恐る声かけたらもう一発で OK っつね。
めっちゃ暇ですからね、
うん、ということで、もうね、仕方なくゲストに招いて、今日はね、クリスマスイブってことなんだけど、そう、おっさん3人でお届けしようと。はい。
誰か聞くんすかね。
わかんねえ。で、ここでね、多分、プロデューサーはエコーかけてくれると思うけど、今日はタイトル付きでいきますよ。はい。題して、おかわりさせろとうるさいゲストさんにおかわりさせてやる、2019年インディーズナイトクリスマススペシャル。
メリークリスマス。
メリークリスマス。
トリス。
おっと、それで多分もういきなりピーってくる。ちゃんと台本に書いただろ、これ下ネタ禁止だって。気持ちはわかるよね、でもね、
これぐらいはいいかな。
そうそう、気持ちはわかる、ということでね、ちょっとね今日は本当、逆に言うと、セチオと旅と来れなくなったって聞いたとき、二人ともラッキーと思ったけ
ど。いや、もう超ラッキーだと思いましたね。
来次も実は休んでほしかったりする？
するする、
うん、なんか、俺らで回してもいい。
そう
、うん、まあね、そうなっちゃうかもしれないんだけどさ、
それが映えますよ。
ラジオなのに。
そうそうそう。
ということでね、ちょっと改めて2018年10月23日、ゲストで来てもらったクエスチョンズ&アンサーズのベーシスト、ディスコマン。
よし、こんにちは。
こんにちは。
メリークリスマス。
いい声だな。
いやいやいや。
そして、まだね、これ2回目か3回目くらいだったと思うんだけど、俺らが初めてね、2017年7月7月25日出演したダックミサイルの10トン。
あ、どうも、力。
それ何なんだろう。
そう。いや、よくわかんない。
これね、勝手に俺が決めつけたことなんだけど、ベーシストって俺渋いイメージなんだよね。
ああ。
ボーイの松井常松から始まってさ。
ああ、なるほど。
確かにね。うん、
本当にベーシストなの、二人とも。
ああ、渋いベーシストってでも誰かいるかね。
松井常松
今言ったんや。
あとは、世調は渋い
世調は渋くないでしょ。
苦い。
苦い。
辛い。
辛い。これで世調聞いてんだよ、多分ね。うん、そうそう。でね、レーザーフラッグもね、うん、この間の12月1日、ね、今月の日曜日にライブやって、うん、で4年6ヶ月かな、まあ、正確に言うと。で、まあ、5年。約5年目でしょ、
うん、
一緒にやってたギターの新井が脱退をしまして。そうそうそう。だからまあ来年ちょっといろいろとねやっていこうかなと思ってるし、うんうん、ギター決まればギタリストもこのパーソナリティをねやっていくってことで、
やれるか、
だそれがやっぱ俺っていうことですよね、
うん、じゃあ俺っていうことかもしれない。
じゃあギター練習してやってくれればなと思うんだけどね。はい、じゃあ今日みんなの話しっかりと聞きたいからよろしくね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてじゃあ今日のオープニングナンバーいこうかなっていうふうに思います。そう、新井が最後に、作って作曲したとかね、作詞は俺なんだけど作曲した曲で、曲はレイザーフラッグで3ステップス。インディーズナイト。はい、聞いてもらいました。レイザーフラッグでオープニングナンバーは3ステップスでした。まあ、3歩下がって、
うん、
じゃあね、3歩進んで2歩下がるってことは1歩前進してるってことでね、
うん
うん、レイザーフラッグも、新井くんもね、新しい、うん、新井くんも新しいバンド始めて1歩ずつ進んでいこうぜっていうことで気持ちを込めて今日は送りました。
あ、素晴らしい、
うん、なるほどね。
はい、ちょっといきなり真面目な話になっちゃったけど、
ちょっと引きましたよ。
そう、ここからじゃあおっさんナイト行きますか。 どうおっさんナイト行こう。
いやそうですね、うん、ここから本番ですね、
うん、さてじゃあ最初にディスコマンから行こうか。
はい、
うん、タイトル俺たちの2019、はいはいはい、俺の2019で行こうかな、うん、じゃあどんな2019だったか。
2019はバンドとしては、うん、まあ、15本以上はまあ毎年やってるので。
やってるよね。
そう、今年もそんぐらいは行ったのかなと思ってて、まあ、個人的な都合で出れたのはまあ5本ぐらい、うんうん、でまあ特に音源のリリースは、最初1月にあのブートストンプで出たオムニバス
あった
あの時のやつ1曲だったんですけど、まあ、あのメンバーも結構固まってきて、うん、結構こうなんだろう調和は取れてきたかなっていうのもあるし、うん、僕個人的にはこういろいろ年の頭からいろいろこうプライベートなことで ドタドタすごくしていて、うん、ただまあそういう時もいろんな人のつながりでこうパンクに関わる人たちのつながりですごく助けられたので、うん、結構今年はまあ、ちょっとかっこいい言い方すると、うん、あ、なんだ、パンクのつながりって結構無限にあるんだなっていうところですごい、うん、パンクに感謝してるっていうところはありますね、
うんうん、はい、そうそう、クエスチョンズ&アンサーズってね、そういう、うん、ね、日本のそういうやっぱりシーンってある中でね、うん、ものすごいその UK のスタイルをちゃんと保ってるんだよね、うん、あ、逆にそこがね新しかったりするんだけど、うん、そこをね、うん、ちゃんとやってるところが すげえなと思って、うん、
あ、
うん、そうそう、だからね、そういうスタイルの日本人ってあんまり俺見かけ、
まあもういないですよね。
そうそうそうそう、
ちゃんとこうボーカルのトミーが日本のこうオイとかスキンズとかを踏襲しつつ、うん、源流にあるイギリスをちゃんと持ってくるっていうのは、うん、なかなかいないんじゃないかなと思って、まあ、一緒にずっとやってきてるかなっていうところあると思う。
どれぐらいやってるんですか
今、うん、正確に言うと多分何年やってるんだろう。トミーと一緒に始めたのがもう2012年なん でバンドとしてライブを始めたのがその次の年だとしたらもう6年ぐらいやってるかなと思います。
へ、
うん、今回もね 何本かレーザーフラッグ一緒にやってる、ね、
そう一緒にやってて、なんか、カッパンクと、
そう、直近で言うとカッパンクだ、
あと町田のナッティーズで
やった時、
もちろん僕その時出てないんですけど、その時かなと思いますけど、でもも
う楽屋のトミーはすごかったよ、
ね、ずっと喋ってたでしょ。
そう、で俺も家トミーじゃん
そうそうそう
だからもうダブルトミーで楽屋の方が盛り上がってるみたいな。
トミーはライブ前に喋りすぎて声が枯れるんですよね
言ってた、
大体
それその時も言ってた
喋りすぎでしょ、
喋りすぎ。逆にレーザーフラッグはどうだったですか、うん、2019年。
ああ、うちはね、あの数えたらね多分30本になった
。おお、すげえ。
うん、もうなんかもうずっとやるしかなくて、うんうん、で基本的にはもともとそのやっぱり凝り固まったところのシーンでやり続けてるってあったんだけど、うん、多少ねやっぱり何年か前から少し自信がついてきて、うんうん、これはやっぱり固まってるんじゃなくて一人でも多くの人に聞かして、うん、聞かしてなと思ってたんで、うん、基本的には呼ばれたライブは全員のその都合を聞いてたけど、うん、まあやるって方向でまず考える。
確かに確かに、
うん、
だからまたね今年もね30本振り返ってみると新しいバンドで、うん、今まで見たことないのにすげえかっけえバンドとかと、うん、やっぱりやれたっていう2019だったのかなって思ってる、
うん、結構対バン多岐にわたってましたもんね、ジャンルというか。
そうそうそうそう、ね、
すごいなぁ。
だからメロコア、それこそメロコアって今までだったら全く正反対、うん、逆方向にいた中で、うん、実際に出てみるとやっぱなんていうのかな、俺らのこともいいと思ってくれたんだったらそれはそれで嬉しいなと思うけど、うん、俺ら自身がね、うん、そのバンドを見てか、あ、すげえやっぱやってんだなって思ったり、でね、また音楽好きでずっとやり続けてるとね、その日一日いただけですげえ仲良くなったりするんだよね。
あ、確かにね、
うん、
そうそうそう、だからそれがさっきさ、あのディスコマンが言ったそういうつながり、
はいはいはい、
パンク その無限大な広がりとかつながりっていうのを俺も感じた、う
ん、ああいいですね、
うん、そうそうそう、なんかいいっすね、うん、2人とも、うんうん、
そういう話10トンができるか分かんない
なんか自信ないですよ、やれる。
でも今年でもスプリットとかもレザーフラッグ出してたじゃないですか、
シェーブンシャットかな、
シェーブンシャット、
中国の、
ね、すごい広がりがあったのかなってすごく思いますよ。
まあ、あとはやっぱりね、まあ、ね、毎回言っちゃうかもしれないけど、ケンチョ君っていう、うん、うち動画とか映像やってくれてる人がいて、はいはい、それってね、俺らが分かんないところに俺らの良さっていうのがあるらしいんだよ、はい、そこね全然俺分かんないからケンチョ君が撮ってくれていくつかの、 あのもも もらうと、うん、全部俺見ないうちに OK 出しちゃうんだけど、それじゃダメだと。で、本当に1枚2枚にもやっぱ2枚見ていく中で愛情があってっていうのがあって、そういうの人にも助けられてるなと思ってね。
確かに。
うん、
ケンジ君だってもうまだまだレーザーフラッグはいけますよって、俺の前で言ってました、ずっと。ああ、映像を撮りながら。うん、すげえなと思って。
嬉しい。うん、そうそうそう、
なるほどな、
うん、私生活はどうなの？ディスコマン
私生活はもう全然、あの今日もね、
うん、
あの保育園の
どうした、ね、
発表会で、
うん、
あの慌てんぼうのサンタクロースを歌うっていう、あの人生どんなライブよりも緊張するライブっていうのをさっきやってきたばっかりだから。
そしたらあれでしょ、あのちくんが慌てすぎて、
本当ですよ、うん、ダパンプみたいな踊りとかさせられるんですよ、ああいうの。まあでも1年通して、まあね、うちは娘が生まれたりだとかもあったんで、うん、結構まあバンドにはちょっと迷惑かけたなと思いますけど、うん、でもまあメンバーがすごくいいよって言ってくれて、
うんうん
う
ん、
こう活動はできてきてるので、うん、でも幸せな1年だったなと思います、
うん
うん、
そう。だからバンドってさ、なんて言うだろう、誰とやるかっていうのも少し重要だよね。
いや、もうすげえ大事だと思いますよ、うん、
そうそうそう。だ、人の好き嫌いっていう部分じゃなくてさ、うん、やっぱりそういう、もうなんて言うんだろう、その感覚とか、
うんうん、
そういったところでやっぱりそこはちゃんとこう一本の道で行こうっていう、
そうそうそう、うん、
ところがあれば、
そう、
うん、
なんか友達付き合いというよりはよくトミーと言ってるのが、うん、どこか部活っぽくないとちょっとやっぱやり続けられないよねっていうのはずっと言ってて、
うんうん、深いな、
深い深い、うん。だからもうね、今回うちも一人脱退しちゃうけど、うん、だから決して新井くんのことが嫌いとかじゃなくて、
はいはいはいはい、
むしろ好きよ、
うん、
でその新井くんの良さを出すんだったらやっぱレーザーフラッグじゃなくて本人がやりたいようにやった方が絶対かっこいいと思うしさ、
うんうんうん、
誰とやるかだよ
ね、
うん、
なるほどね、
深い、
うん、好きな食べ物はあって、これ社長がいないから
俺
まだ尺あるから、
うん、去年出た時に、うん、なんか途中で話が終わっちゃって、よくいる飯屋って社長さんよく聞くじゃないですか。
じゃあそれ今ここでリベンジ
リベンジ。俺よく行くのが、俺川崎に住んでるんですけど、うん、川崎の鹿島田っていう駅のところにある駅っていう居酒屋に行けば、
うん、
大概僕か、あの、紳士の武田か、どっちかがいるっていうか、二人でいるか、そこに行けば、
うん、
鹿島田駅で検索してもらえば、武田は多分週5ぐらいでいるんじゃないかな。
週5。で、ディスコマンは
週2ぐらいでいます。で、二人で同じボトル共有して、ずっと飲んでる。
あ、じゃあたまになんかさ、写真とか上げてんのは、
そ
こなんだ。鹿島田、
川崎駅からだとバスで15分ぐらいのところですね、うん、南武線っていう川崎と立川を結んでる、
分かる、
あれの鹿島田駅からだと歩って20分ぐらいのところですかね、うん、うちと僕んちとその紳士の大ちゃんの家が、うん、チャリだと多分1分ぐらいで
着くところ、徒歩だと3分ぐらい、
そうそうそう、
関係いいか別にそこ
はそこでずっといろんな話を、だ当然家富さんの話もしてるし、
南武線の鹿島田駅です ね、
そうですね、
そこの駅にいると、地区に会えると
、会います、
はい、
会いたいかな、
うん、俺は別に会いたくないけどということでね、ちょっとここでじゃあ、地区の、あ、ごめんね、ディスコマンの、
はい、
2019年の曲をちょっと紹介してかけてもらうといいな、
はい、今年、まあ、リリースがそのブートストンプのオムニバスというところでそれしかなかったんですけども、その中の曲で僕はこのバンドを始めてすごい、うん、好きに一番好きな曲かな、あのいろんな要素がセブンティーズのパンクだったり、うん、80s のオイだったりスキンズだったりというところがすごくいっぱい詰まってるので、うん、聞いていくうちに、あ、こここういうとこやってるなっていうのがある、うん、僕が一番好きな曲です、うん、はい、クエスチョンズ&アンサーズでプラウドブートボーイズ。So it continues.
about fun. Just no really dungeon shows. A pocket touch our head.
はい、聞いていただきました。クエスチョンズ&アンサーズで、プラウドブートボーイでした。
イエーイ。これがディスコマンのやっぱりね、2019年ってこと
だね。いや、本当に彩る曲だと思います。
うん、やっぱ真骨頂的な。
そう。
なるほどね、
うん。結構ポップになってきてるなっていうのがありますね。初期のこう、どっちかっていうと、ワンウェイシステムとか、ピーター&ザ・テストチューブ・ベイビーズからよりはもうちょっとポップな感じに。
あ、でも確かにそうかもしれないね、
うん。仕上がってきてるなっていうのはありますね。う
ん、なるほどね、
うん。ありがとう。
いえ、ありがとうございました。
さて、じゃあ次は10トンの、俺たちじゃなくて俺の2019ってこと
で、ね、俺の2019ですか、
うん、
そうっすね。2019年ってぶっちゃけ俺あれなんですよ、うん、あの糖尿病で結構死にかけてて、
あ、
でライブっていうのが今日合わせて3本ぐらいかな。
3本か、
うん、なんでその休んでる期間っていうの何してたかっていうことぐらいしか言えないんですけど、うん、
何してたの？
あのオイスカルメイツの志村さんっていう、
うん、
あの、
うん、分かるよ、
ベーシストの人と LINE でも、うん、あの人の悪口しか言ってない。
なんで志村さんって言うの？
いや、志村さんやたら LINE くれるんですよ。
あ、
へえ、
それ
多分俺のことをが好きなのかな、彼女的な。
あ、
な
んか同じ匂いする。
やっぱ二人ともデブだしっていう。
俺笑っていいのかな。
その辺なんですよね。
そっかそっか。
で志村さんやっぱ、
うん、
あれですからね、卒業アルバムに、
うん、
特技のとこに人の悪口って書くぐらい。
それ嘘だろ。
いや、それガチらしいですよ。
これで話が続かねえんだけど。というかさ、ライブ飛ばす何回か飛ばしたでしょ、やっぱり。
そうですね、うん、初めてですね。
あ、その理由って何？そのやっぱり糖尿病なわけ？
そうなんですよね。で本当ガチバナで死にそうになっちゃったんですよ、ね。
あ、
それ
誰か言ってたよ、やっぱり。
もうね、なんか、
うん、
こうなんていうんですか、毎週リハで会うじゃないですか、
うん、
そうそう、会うたび細くなっていくんですよ、俺が。
あ、
なんか食えば食うほど痩せちゃうみたいな。あの、言ったら水拳の原理。
お、
飲めば飲むほど強、あれは強くなるんだ。弱くなってんじゃん、これ。
いいじゃん、でも食ってもう痩せるんだったら最高じゃん。
それがね、痩せすぎなんですよ。
あ、うん、今痩せてる？
いや、もう今10キロぐらい戻ったっすね。
あ、
よ
かったね。
ありがたいっす、うん、はい。
だいたい今10トンぐらい。
いや、そこまでいってないんじゃないかな。多分裏切っちゃうと思うな、
ね。じゃあ今日そのライブをやるんだろうけど、はいはい、それって何ヶ月ぶりとかなの？
6ヶ月とかじゃないですかね。
みんな心配してたのかね、そのダックミサイルのファンの人たちってのさ。
そもそもあれなんですよ、あの、うん、ベースの10トンの病気の都合でっていう
上がっ、
うん、ツイッターに出したんですよね。
分かってて、あの、フェイスブックにも、ダックミサイルからのオフィシャルのお知らせで、10トン の病気のためみたいな。
みんなさぞかし、こう、心配しちゃうんだろうなと思ってたら、うん、あの、1いいね。
しかもそれが山田なん
ですよ。山田なんですよ、それ。よくよく聞いたら山田なんです。
あの、こう、涙の、あの、今、フェイスブックってこうね、うん、いいね、超いいね、涙、誇りみたいなのの、うん、普通のやつ。
そうそう、めちゃめちゃ普通。
が1。
そう。その1チラって見たら山田雅人ってギターのやつですよ。
その1を見ても、俺的にはもう、 力なわけ
ですよ。で、山田だぜ、でも。
山田なんですよ。で、なんで今日俺がね、こう、力力言うかっていうと、うん、あの、家友くんに LINE でネタとして送ったんですけど、うん、あの、俺、リハね、バンドのリハ、秋葉原でやってんのね、うんうんうん。あの、その時に、帰りにこう、エスカレーターでやっぱ、降りていくじゃないですか、ね。そしたらね、めちゃめちゃ酔っ払った、まあ俺よりちょっと上かなぐらいのおじさんがね、うん、こう、下りの方に上りって、なんていうの、わかる？
逆走、
うん、逆走。逆走したわけ。で、向こうから女二人がこう、ギャルが降りてきて、で、そのおじさん当然弾かれんの、バーンって。で、何あの親父みたいにクスクス笑われてて、うん、その親父がめっちゃ怒った顔になって、ダンダンダンダンダンってこう逆走して、登り切っちゃうのかなと思ったら、うん、こう、やっぱ、女が降りてきて、ほら、顔が合うじゃない、こう、合う点があるじゃない、うん、そこで、その親父が、その女の顔を見て、力って。やばい、あれ相当カリスマあって、あれ。
あ、カリスマだな、それ
。すげえ。
まあ、あれ3150って感じだ、最高。
うん、俺、力ってずっとあの、昔の、今もあるかもしれない、うん、ニューヨークハードコアのシックオブイットオールが、
うんうん、
ジャケで力って書いて、
う
ん、アルバム出してて、俺その話ずっと言ってんのかな、
全然、全然、全然。全然
その親父発信だよな。
マジのパネルもね、
すげえ怒ってたんだと思うよ。
力っつって
顔があった瞬間もう勝ち怒って、うん、力っつってい やあれほんとカリスマ、うん、くらいしかないな、ね、もう2019年は
でもね、病気は良くなったの？
あ、もう病気はもう全然、
あ、
素晴らしい。
全然でもないですけど、
なもうね、ほんと十何年前なんだけど、うん、なんかダックミサイルとね、どっかであのバーベキューやったのさ、うん、
で、はいはい、BBQ ですか？
そうそう、 BBQ やって、うん、はい、でジュットンがそのタッションしてたわけ、はい、そうなんかアリンコが寄ってくるって
あれすげえ持ってるじゃないですかそれ。
でじゃあ言ってた、見て、あのゆとり君見ててくださいよとかって言ってたんだけどアリのあの字も来ねえだけど、それって本当なの？でも糖尿病で。
あ、マジっす、マジっす。
あ、へえ、
あの蝶々とか
寄ってくる。
あの、運がいい日は小鳥とか、
ね。ジュットの正面くせえからアリンコも寄りたくねえんじゃねえの。
いやいや、結構甘いみたいですよ。
その甘い蜜を求めてね。
そうなんですよ。
そう、だってアリってこう
来るじゃん。アリンコその、元気なく俺の正面のとこ来るじゃないですか。ヨタヨタして。うん、で、俺のしょんべん一口飲んだら、力っつって。
絶対嘘だね。
本当ですか。言ってましたって、本当に。
アリが？
昨日も言ってました。
昨日もタッションしたの。で、何、はい、バンドの方は好調なの？タックミサイルの方は。
あれね、あの、そうですね、家富君の弟が許せば新曲が今日やれるかな
って。すごい。
家でもうるさいからさ。
うん、なんかダイナマイトの方ね。
そうそうそう。家富君は優しいですから
。ああ、ありがとう。
あいつなんか俺裏切ってばっかなんですよ。
へえ。
なんか、お前のコーラスができないからやらないぞ。
へえ、厳しい。
そうそうそう。
そう、なんかね、そのまたバーベキューの話なんだけど。
バーベキュー
ですか？あの時もね、二人とも酔っ払ってね。で、ジュットンとダイナマイトがいきなり殴り合いの喧嘩してた。したら、で、最後、二人とも泣いて、うん、二人とも泣きながら抱き合って。
いや、
本当だよ。
そんなことないっす
よ。青春ドラマみたいな。
そう。でね、そのまま寝ちゃうわけ。で、朝行ったらブルーシートで二人で寝てたんだよ。
しかも二人ともあの、うん、下手したら、あれっすからね、なんだっけ、地味編の死に方。
でもこれ、本当の話だよ。
すげ
え。二人で喧嘩になって、泣きながら抱き合って、で朝起きたら二人で公園でブルーシートで寝てるっていうの。
二人ともネゲロという
めっちゃ仲良しじゃないですか。そうそうそ
う。だから本当はダイナマイトとも仲いいんだよ、うん、ジュットはね。
ね、うん、そうですね。もう他の人とはバンドやれないな、俺は嫌われてて。
そっち。
そうそうそう。
だからダイナマイトのこと嫌っちゃダメだよ。
そうですね。
うん。
うん、
そう。
そんな感じっすよね。
すげえな。
釣りとかもじゃあやってないの最近は？
いや、釣りはやってますね。
うん。
うん。
どこ行くんですか、釣り。
釣りは、そうっすね。もう、すいません、あんまやってません
それこそ俺のあり以上に持ってんだ、それ。 アリの話以上に持ってるよ、うん、
いやでもそうっすね、
うんうん、まあ、じゃあさ、
うん、そうっす、
そうっすかじゃあちょっとさ10トンの、
はい、
その2019を、
一言で、
そうそう、もう一言じゃなくて曲でいこうかな。
あ、曲っすか、
うん、2019
2019の曲はやっぱ、オペレーション IB ですね。のユニティ。
お
ぉ、うん。うん。まあ、いつの曲なんだっていう、昔からあるけど、
うん、
まあ、常に、ユニティ、うん、俺は本当はしたいんだよっていう、力、
うん、
力っていう、ね。
これも力なのかよ。
いや、もう、力、
力、
う
ん。
じゃあ、ちょっと、曲紹介でよろしく。
はい、オペレーション IB で、ユニティ。
インディーズナイ
ト、オペレーション IB で、ユニティでした。力。
よかった。
力。
俺ね、何の2010トンが特にね、何の2019持ってくか心配だったけど、よかったわ。
いや、もう、ここはまっとうに。ね、うん、力でいきますよ、
はいはい、さてじゃあ後半トークいきましょうかね。
い
い、
うん、
行こう。今日は12月24日ってことでね。
うわ、クリスマスイブじゃないですか。
じゃあちょっと3人で顔合わせてさ、
はい、
メリークリスマス、
クリスマス、
クリスマス
っていう感じでね、このむっさいおっさんが3人でいるクリスマスイブですけど ね、
うね、
うん、まあそんな感じで後半は俺たちのクリスマス、
イエス、イエス、クリスマス、
うん、じゃあまずディスコマンのクリスマスのなんか、
ディスコマン持ってそうだから、
そう持ってそうだ
よ、ね、まあね、うん、いろいろクリスマスね、ずっと過ごしてるんで、
うん、
ただ、まあ、バンドマンとして多分、うん、もしかしたらこれダメなのかもしれないですけど、
うん、
1回あったのが、22歳だ、もう16年ぐらい前だと思うんですけど、
うんうん、
クリスマスにライブをやるっていうのがあって、
いいじゃん、
その時彼女がいなくて、
うん、
で前の日バイトして、クリスマスイブ、うん、バイトして、一人暮らしの家に帰った時に、
うん、
クリスマスイブなのにこの家って、うん、あ、俺が動かなかったら何も空気が変わらないんだなと思ったら、すげえ悲しくなったまんま、
綺麗なおい、
そう、25日ライブ行って、
うん、
確か、最後まあ、うん、12月22日がジョー・ストラマンの命日でもあったんで、最後、クラッシュの曲をカバーして、
うん、
あの、ロンドン・コーリング の、 あのジャケットみたいに、ベースぶっ壊したんですけど、ただその思いって、クラッシュ同行よりも、
うん、
なんで俺クリスマスにライブやってんだろうっていう、切なさからベースをぶっ壊す、うん。
なるほど、もうそれじゃベースバッキバキだな、おい。
しかも、対バンが、対バンがこうね、みんなのこう、例えば、なんだ、パンクで、クリスマスやっちゃおうぜ、だったらよかったんですけど、対バンがアイドルだったっていう、すんげえ可愛いアイドルだって、クリスマスに対バンして。
逆に良かったんじゃねえの、
めっちゃ。そしたら、その年に年賀状が来ました、僕。次の年に。
アイドルから？
アイドルから。
マジ？
え？
すんげえ可愛いアイドルから。
マジか。
年賀状。
年賀状。
なんで住所して
るの？それ、ほら、あの頃ってみんな、アンケートとかやってたじゃないですか、
うんうん、
で対バンなのに俺アンケート書いて、
うん、
で対バンなのにアンケート書いて、なんなら住所も書いてたからだいたいあの頃って住所とか当時メールアドレス、うん、電話番号を、
うん、
で名前のところにくしくも俺自分のバンド名書いてたんで、あ、この人あのバンドの人なんだなって言って、うん、律儀に年賀状くれました。
でも そいつが書いたかどうか分かんない。
分かんない。
まず書いて
その事務所の。そうそうそうそう。それね、まだ今でも家に撮ってます。
おいおいおいおい。
めっちゃ可愛い。
めっちゃ可愛かったです。
パイパイデカミぐらい可愛いよね。
パイパイデカミがちょっと俺よく分かんない。
いや、いるね、そういう
芸人。俺、パイパイデカミ名古屋で一緒にやったんですよ。
マジで、
ええ。
どうだと、よかった、
いや、めっちゃエバってました。
エバってた、
ね、結構みんなそういう変な対バンと、変な対バンという言い方した
ら、もう全然ね、
ね、
ね、やるよね。
いや、俺らは今までそれこそなかった。
へぇー。
だからまあ、アイドルって言ってもね、うん、あの、ちょっとこっち寄りのアイドルとかだったら、
あの
それこそあったけどね。
へぇー、俺一回、うん、クエスチョンズ&アンサーズ入って、アイドルじゃないですけど、うん、手品師と対バンしたことあります。
それ対バンっつうの
か、対バンなのかな、あれ。ムーンステップで、
うん、
平日呼ばれて行ったら、対バンが僕らと、あとあの、トシバスターとかやってた、インフラクション、
あ、インフラクションね、
うん、と手品師のスリーマンっていうのありました
よ。すげえ豪華じゃん。で鳥が手品師とか
鳥インフラクションじゃなかったかな。
そうだろうね多分ね。
手品師は出てきて何する、う
ん、手品師出てきて本当にあのなんかあの、うん、手が切れてませんみたいなやつやったりとか。
本当に手品をや
って普通のガチ手品をただただ30分やるっていう対バンが、ね、
すごいメンタルだね。
でも面白そうだ ね、 それね。
いやめっちゃ、うん、でもね辛かったあれ。
そうそう、見てる方があれだよね。
え、それ下のムーンの下。
そうです、当然あの下の方のライブステージで。
すげえ。
なるほど。まあでもそんなクリスマスがあったわけだ。
いやもう本当なんでライブやってんだろうなと思って、うん、辛いクリスマスでしたねあれは。
幸せなのはないの？
幸せなのはまあ毎年かな。
うん、おーちょい。
おーちょい。
まあ今日なんかもね幸せだったんでしょ。
いやもう今日幸せでしたね。子供若干あの父親の姿見て、
うん、でそれねその姿っていうのは、ね、なんか服コスプレやったの？
あのサンタの服着てあの慌てんぼうのサンタクロースを、うん、あの歌いながら踊るっていうのを やってそれ終わってまあ他のなんだろう弟の同級生みたいな子たちは、うん、あお父さん可愛かったみたいな面白かったって言ってくれるんですけど、うん、当の自分の息子だけは距離を置くように行き手つないでたのに帰り手つないでくれなくなってマジでかと思って
ちょっとさそれ癖があるサンタだったんじゃねえの？一癖二癖なんかアレンジ加えちゃうとか
そうそうそうそう
慌てんぼうのサンタクロースのさそう、うん、例えばエイベルのとこもさ普通だったら慌てんぼうのでしょ。それがあのディスコマンの場合は慌てんぼうのとか、ねまあ、なんかそういうのやっちゃうとほら
そうそうそう
なんか子供って嫌じゃん。
そう、うん、その通りに行かないとダメですからね。そうそうそう子供たちはね
多分あったんでその、ね、そのどっかを見つけたんです
もう年末に向けてちょっと信頼回復して
大丈夫だよちゃんと。
でも大丈夫
大丈夫大丈夫、うん、ちゃんとね子供から年賀状もらえる
それ離れて
生活してちょっと寂しいですか？
家遠くなってない、
ね、いやアイドルのようにね
確かに確かに
いつかいいことが起こるってことよ。
欲しい欲しい、
うんうん、
なるほどなるほど。
でも俺ほら娘いるけど、うん、幼稚園の頃あのお父さんどうしたのってこの頃来ないけどってあの保母さんが聞いたらあのお父さん死んだって
マジなやつ
ああ力
でもね俺ね兄弟4人でしょ、
は
い、であの昔小俺が小学校の時で小学校って言うとねもう、うん、兄弟4人の中で長男っつったらもう絶対的権威なん
です、まあ、
誰も逆らえない、
う
ん、
言ったら秀吉ですよ。
そうそう、うん、でさそれで夜さあのみんなこうプレゼントもらうとき4人で寝てるわけさ、
うん、
そうしたらなんかサンタさんが来るんだって妹たちはすげえ信じてるわけよ。
あ
でも俺が妹上の妹に、うん、あれ絶対親父だからっつって言ってるわけで今日起きてろっつってそれであのみんな寝たときになんか親父がこう入ってくるわけさ、うん、そしたらうちの親父がうーんとか言って吸い込んでて
妹とか何吸い込むんですかそこ
バカなんだよね。でそれでもう妹たちもショックを受けたって言って俺聞いたから今の親父だよとか言ってね、
あ、
うん、俺の言った通りだろうとか言って、
ね、あれいくつまで信じてました？
俺はね小学校3年ぐらいじゃない
かな、
多分。
俺はそうだな、なんかうちは煙突がねえからサンタは一生来ねえぞ。
ああ確かに確かに、
うん、
でも10トン自体がなんかサンタみたいな感じでルックスは
だからこのヒゲなんですよ、うんうん、
だからあながちさその、うん、俺が小学校の時に言ってたさ、はいはいはい、サンタは親父だっていうのはさ、うん、10トンの子供には間違ってねえんだよ。
そうそうそう多分、うん、サンタコンプレックスなんだこれ多分。
でも10トンサンタ何もやんねえだろ子供
に何もやんないっていうか家にいないですから
。しかとどっか行っちゃってね。
いや俺の家はほら東横インだから
でもそうっすよね、うん、どこまでだどこまでサンタを信じてるか問題っていうのは
ある ね、
うん、うちも多分ジェットさんちと一緒で、うん、うち お風呂の煙突がちっちゃいやつしかなかったんで。
サンタ入れない
やつ。そう。ここサンタ来ないからうちって言われて。ああ、もうないんだと思って。うん、ただまあね、自分の子供とかいつまでも夢見てほしいんで、
うん。あ、それあるよね。
ね。
うん。
いるよってずっと言ってんすけど。
そうそうそうそうそう。
これ子供聞かないでしょ、このラジオは。
聞かない。
うん、絶対いねえでしょ。
いない
あんなさ、
いるわけない。
ただ寝てるだけでさ、プレゼントもらえるなんて、そんな、ねえ。
ないない、
う
ん。もうね、全国の子供今聞いてたらね、分かってほしい。お父さんがあげてる、あれ。
そう。もう絶対そう。
日銭を稼いでね。
日銭。
日銭を稼いで、汗水垂らしてお父さんが枕元に置いてるんだ、あれ。
でも俺らにはサンタいいんじゃん。どっか外行くとさ。
いる。
ね、ミニスカートのよ。
いるいる。よくいる。
いるいる。
で、
俺らにはサンタはいます。
います。
はい。
全国のお父さんいますよ、サンタ。
よかった。
よかった。ね、プレゼントは私なんだよね、多分ね。
そうそう。で、こっちがペイしてね。
そう。結局俺らが払ってるみたいな。
そう、話じゃないじゃないですか、それ。
しょうがないよね。
あら、しょうがない。
そんな一言で言って、力っす。
まあ、そんな感じでね、もうあとね、後半もちょっとね、
ね
やっていこうかなと思います。
はい。
インディーズナイト、力。
まあそういうね、クリスマス、今 83.0MHz、インディーズナイトをお送りしてます。レイザーフラッグの家富です。
ザース。
クエスチョンズ&アンサーズのディスコ版です。
ザース。
力です。あ、いや、嘘です。ダックミサイルの10トンです。力。
力意味わかん
ない。
おちょい来た。
セチオそれ。
セチオフォーエバー。
じゃあ、タビートフォーエバーは、スルスルスル、スルスル。似てる
似てる。
はい、これでね、多分聞いてて喜ぶから。
そうね。
ああ、そういうの大事っすよ。うん。バンドのね。
さて、インディーズナイト後半、俺たちのクリスマスってことでね。
はい。
じゃあ、ここは10トンのクリスマス。
俺のクリスマスっすか。もう、本当あれっすね。
もうね、彼これ40回ぐらい、40何回迎えてるわけでしょ。
44回目っすよ。来年で45回目で、いいね、再来年で46回目。
そうですね。
力。メリークリスマスの、うん、まあ、いいっすかじゃあ、
クリスマスの思い出、メリーっていらねえだろ。
じゃあ、クリスマス。
クリスマス。
の思い出はね、一番、じゃあ、印象深かったことを言うと、まあ、20年ぐらい前の話なんですけど、うんうん、あの、コンビニにさ、ファックスが出たてっていう。その時に、まあ、クリスマスイブですよ。
う
ん、で、まあ、当然ね、ダックミサイルのボーカルはモテるから、いないわけですよ。俺なんかといないわけですよ。力。で、その時に、やっぱ地元の斎藤っていうやつとか、うん、岡田っていう、まあ、ゴミみたいな二人がいたんだけど、それとコンビニ行ってたのね。
うん、
そしたらおばあちゃんが、まあ、雪の降る夜、雪降ってたか分からんけど。
いいえ、分かん
ない。そう、まあ。雪降ってたとしますよ。
まあまあまあ、そうですね、
うん。で、こう、まあ、トナカイが来るような時間にね、うん、おばあちゃんがこう、入ってきたの。
怖い。
怖い。
で、手に何持ってるかって言ったらスルメなのよ。
おい
思ってんの
怖い怖い。
で、なんだとか思ってさ、こう、見てたらさ、そのファックスの機械にさ、スルメをさ、これマジで。
嘘でしょ
本当なんだって。で、スルメこう入れて、ピーってやって、ピーって開くじゃんそしたらスルメ残ってるじゃん、そこに。
残る残る。
そう、何回もやってんの。で、店員がこう来て、何かお困りですかみたいに言ってて、いや、あのね、これが送れないんだよね。
どこ送るん
だそれ怖え。
そうそう。スルメ送れ、まあ、これできたらね、人間もいけるからね、そこは。
エスパーマミの世界じゃん。
そうそうそう。それ多分ね、その孫のとこに多分、スルメをね、送ろうとしてたんだけど、黒いこう、スルメの画像は行ったと思うんだよね。うん、
これでもさ、この話さ、受けるけどさ、ええ、俺とディスコマンだったらちゃんとおばあちゃんに教えてやるよ。ずっとバカにした目で見てたんじゃねえの。いやいやいや
確かにね、ちげえよって言ってあげるかもしれない。
うん、ああ、ディスコマンいいやつだもんね。そうそうそう。さっきもいいことしてたもんね、エレベーターで。
確かにね。う
ん、
いいことのいいってカタカナのいい。どこでもいい。そっか。
そうなんですよね。
それぐらいクリスマスの思い出だぞ。40何回の。
そうなんですよね。
いいで。
すげえな。
なんかあとあったっけな。
そうでもね、確かにね、クリスマスっていうと、ね、ジュットンはダイナマイトの部屋に、まあ、ほぼ毎日いるわけなんだけど、確かにね、12月24と25のジュットン見たことなかった。
何かしらね、うん、外でね。
そうそうそう。お呼びがかからない。
そうなんですよね。うん、なんか絶対電話も出ないしみたいな。ああ、そうっすよね。
そうそうそう。
で、家友君、この際あれはいいんすか、
どれ、
なめたけ AB の話はいいんすか。
なめたけ AB の話これクリスマスの話じゃなくて、ね、
違う、
地元のおにぎり屋の話なんだけど誰が聞いて誰が楽しむか
と逆に家友さんの、
う
ん、
クリスマスの思い出はね、
それ聞きたいよね、うん、
まあね、ディズニーランドとかで行ったことある？
ありますよ、それは。
あります。
しかもそのクリスマスの
時。あ、それはない。
うん、ないな。
あえて避けてる。
マジで？
幸せすぎる。
いや、俺ね、結局最終的にはね、振られたんだけど、うん、いやいや、振られてねえや。
え、どういうこと？
いやいや、その時は振られたんだけど、クリスマスに好きな女の子がいて、うん、一緒にディズニーランド行ったんだよね。
うん。
で、最後、エレクトリカルパレードってい
うのがね。
あれね。
そう。
あの曲かっこいいっすよ。
うん、マジで、めっちゃかっこよくて、あの時にね、見せてやろうと思って、うん、こう脇の下のところにこうやってよっこしょってあげて、
持ち上げてね、
その脇のぬくもり
ひでえ、
めちゃくちゃ童貞じゃないですか、それ。
そう、今でも忘れられない
聞いてますか、その時の彼女ね、今
ね聞いてたら本当に、
うん、聞いててほしいな。
そう、でもね、そのエレクトリカルパレード見てる時ってみんなさ、なんか俺ディズニーランドとかって面白いの、あれ。俺ね、全く興味ないわけよ。
あ、
だけどしょうがないから行くみたいな感じで、
そのデートしてね。
でもエレクトリカルパレードあったら、それで終わりかなと思うじゃんさあ、いよいよだよ、うん、俺のエレクトリカルパレード始まろうかなっていう時に、
めちゃめちゃ下じゃないですか、それ。
初で、初で、
そうそう、さあ俺のパレードだと思うけど、ええ、あの後花火があんだって。
あ、
そうそう、
あります、あります。
もうその花火がもううざったくて、
あ、
で結局花火が打ち上がった後に俺も打ち上がっちゃって結局帰ったんだけど何もせ、
レボリューションしたんですね。
そうそうそう、
すげえ。ディズニーランド、確かにね、クリスマスだってめっちゃ人いるじゃないですか、うん、ディズニーランドって。よく行きました ね。
あれはだって幸せな国だ
もん。知らなかった。そう、全然知らなかった。そうでも知らないで、とにかくそういうとこ行くのかなって、普通の人はと思って行ったわけ。
あ、
うん、それヒゲの頃、
ね、もっと前、もうね、それこそ高校卒業するかしないか。でもそれから何年後かに、その脇のぬくもりの子と、うん、4、5年後かな、
うん、
付き合ったんだ
よ。
やったんすか。
っぱいですよ。それだって普通付き合ったそんな愚問だろ、それ。
すげえ。でもその、確かに湿り気はいいなぁ。
湿り気。脇の話？
そう、湿り気ってかね、ぬくもり
ぬくもり
ああ。まあ寒いですからね、
うん、そうそうそう。
うん、
ちゃんと見れたのか分かんないんだけど、
うん、
おーって持ち上げてあげたわけよ。
いやー、聞いてますかよっっ本当に、その時のあなた。
でもね、それはもう何年後の話で、うん、それの時のクリスマス、うん、要するにそれイーブだったから、その翌日にもう一回会ったんだけど、うん、それがダメだった。
へー、う
ん、でもその後会ってやったんですよ。
だからなんでさ俺がよ、まあ、いや、それ聞くのいいけどさ、
ええ、
確かに俺やっちゃいけないのかな、俺。
いやいや、全然やっていいんですけど。なんか儚いみたいのがちょっとあれかなと思う。
いや、そうだね、でもね、うん、小さな恋のメロディー的なね。
そうそう、甘酸っぱいでしょ。
甘酸っぱい。うん、いいな
ぁ。なんかモンゴル800が歌いそうだよね。
ねえ、歌いそう、歌いそう。
小さな恋の。
クソみたいだけどね。
そういうのないの？なんかその、俺のデート、なんかカッコつけたデートスポット
とか。ああ、僕その学生時代に、神奈川の藤沢っていうとこ住んでて、デートスポット は誰もいない公園が一個あって、だいたい横浜っていうと山下公園、うん、港の見える丘公園っていう、うんうん、そうだね。ただ港の見える丘公園って港未来が見えないんですよ。木が邪魔で。なんで、それの近くに唐沢公園っていう、もう多分ほぼほぼ誰も知られてない公園があって、うん、そっちから見ると港未来が目の前にブワーッと広がる。
そこじゃあそこはもうディスコマンスポットなんだ。
スポットですね。
つまり質問ないのそれ。
あお、なんか2分前だからちょっと急いでる感じ。
あもう2分前。
もう俺のデートスポットはあれですね。江古田大吉。
あそう。
あの力。
焼き鳥屋です。
はい、焼き鳥屋ね。
はい、まあそんな感じで盛り上がってきましたね。なんかジェットがまあ2分前って言ってたから、うんうん、まあ、本当そういうクリスマスでございました、うん、
い
はい。じゃあ今日はね、なんとリクエスト曲があ
るんです。あら誰誰
すげえしらしらしいんだけど。ね、これ、リクエストいただいたのが、川崎市にお住まいのちくんさん
という人。あ、俺
自分なんかいという。
じゃあこれがエンディングナンバーになるんでね。
お
じゃあご本人からよろしくです、は
い。もうなんでこの曲にしたかというと、まあ、我々クエスチョンズ&アンサーズが毎年12月にカバーしてる曲だっていうのと、まあ、このラジオを車だとか一人で、ね、家で寂しく聴いてる人たち多分いると思うんですよ、うん、そんな人たちに向けて少しでもクリスマス感を味わってほしいという、まあ、僕と、まあ、クエスチョンズ&アンサーズの思いを込めて最後にこの曲で締めたいと思います。それでは聴いてください。フォースキンズでメリークリスマス、エブリバディ。
メリークリスマス。
メリークリスマス。
リース。
Bye.
はい、クリスマススペシャルということでね、お届けしてきましたインディーズナイト、ここでライブ予定です、レイザーフラッグは、1月19日 DJ 石川さん企画で、ランチタイムロッカーズ昼の部下北沢251です。
おいっ
す。はい、じゃあクエスチョンアンドアンサーズよろしく。
はい、3月21日吉祥寺ワープで、名古屋の、マリスパニックレコ発ツアーの仕切りを我々でやらせていただきます。
イエーイ。じゃあダック、
2月の11日の火曜日、ロフトフラワーズ新しくできるところなんですけど、我々の企画で煙とポットショットとダックミサイルでやらせてもらいます。
力
ということでね、俺ら3バンド頑張りますんでよろしく、
よろしくお願いします。
はい、じゃあここでね、第1週目の、パーソナリティをお声掛けしたいと思います。ありがとりおさんで2人もよろしくね。
はい、
せーの、ありがとりおさん、
こんばんは。
いつもありがとうございます。
皆さん、は
い、
こんばんは。
いかがお過ごしでしょうか。私たちからの質問は、
はい、サンタさんにこちらからプレゼントするなら何にしますか。
何。
はい、じゃあサンタさんだってさ、サンタさんにプレゼント、俺はね、逆に赤い服じゃなくてもっとかっこいい服。はい、チ君、ディスコマン。
俺サンタさんにあげたいものか。働き方改革。
難しい。
じゃあ今のエコーお願いします。
はい、はい、ちょっと、
なめたけ A。
なめたけ、それおにぎりです。じゃあ、来年もですね、どうぞよろしく、皆さん良いお年を。
よろしくお願いします。
はい、ありがとう。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。